ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。毎月第3水曜日、京都市内郵便局から手紙で伝える大切さや楽しさをラジオを通して伝えていくコーナーです。今回もゲストの方にお越しいただいております。それでは自己紹介お願いします。
京都赤十字病院内郵便局、駒井純也です。
はい、駒井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、駒井さんはこちらのコーナーに来ていただくのは初めてですよね。
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、今回はどんなお話を持ってきていただいたんでしょうか。
はい、まあ、この時期になると残暑見舞い、話を出すと残暑見舞いの時期になってくるんですけど、はい、残暑見舞いっていうのは、まあ、この日っていうのは決まってないんですけど、はい、立秋8月8日、今年やったら8月8日頃から、はい、8月31日までっていうのが一般的で、
はい、はい、
9月に、まあ、一応9月に入っても暑い日があると思うんですけど、まあ、遅くても初霜の候と呼ばれる、今年やったら9月7日にまでは、まあ、までには、届くように出すのがおすすめです。
へえ、はい、ね、8月8日から残暑見舞いなんですか。
そうですね、
まずそこに驚いたんですけど、
はい、結構早いですよね。
早いですよね、うん、私まだ初中見舞いかと思っていたんですけれども、うんうんうん、
はい、
だってね、今も今日もめちゃくちゃ暑いじゃないですか。
そうですね、
ね、勝手にね、もう最近暑すぎてお盆明けたらぐらいで残暑見舞いなのかなって勝手に思ってたんですけど、うんうんうん、じゃあこれから書く方ね、ちょっと注意ですよね。
そうですね、
残暑見舞いということで、はい、はい、でね、この残暑見舞い書くのにぴったりなハガキもあるんですよね。
そうなんですよ、はい、夏のハガキっていう、なんか夏らしいデザインの、爽やかなデザインのものがあります。はい、
ね、夏らしいデザインになってるんですよね。普通のハガキとはちょっと違ってイラストがね、ついてる。
あ、そうです、
ね、はい、はい、ですよね、はい、ね、そちらのハガキを使ってね、残暑見舞いぜひ、
はい、
ね、9月7日ぐらいまで書いていいんでしたっけ、残暑見舞い。
そうですね、書いてもいいんですけど、
はい、
この夏のハガキはちょっと数に限りがあるので、あ、まあ、早めに買いに来てもらった方がいいと思いますね。
ね、確かに、
はい、
残暑見舞い9月7日ぐらいまでは書いていいけど、ね、この夏ハガキぜひ使いたいという方は早めにということですね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてね、他にも何か郵便局さんで今取り組まれていることってあるんですか。
はい、出前授業っていうのを、やっていますね。
はい、出前授業、
はい、
ね、よくこちらのコーナーでも、ね、出前授業でどんなことしたかとかお話しいただいておりますけれども、はいはい
はい、まあ、なんか学校に、小学校とかに行って、手紙を書く、この練習とか一緒に書くのとか、あとは手紙のこう書く大切さっていうのを伝えてます。
はい、ね、毎回ね、出前授業によっていろんな内容もいろんなことされてるなって思うんですけれども、はい、ね、またね、出前授業、したらね、こちらのコーナーで感想も教えてください。
はい、
はい、でね、今回ね、こちらのコーナーの名前、ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズですけど、
はい、
改めて、ね、
はい、
こちらのコーナーの、に込められた思いを、ね、紹介していただけるというふうに、
はい
はいはいはい、伺っております。
はい、郵便を使って人々が手紙を送り始めて150年が経ちました、
うん、
時代が変わり簡単に情報交換できる現代でも手紙文化が生き続けているのは何か違う役割を果たしているのです。メールや SNS がメインとなっている今だからこそ、手紙だから伝えられることのできる気持ちや温かさを大切にし、失われつつある手書きの良さをさまざまな取り組みを通じて、地域社会に伝えることが大切です。
はい、ね、そういう思いがあって、実はこちらのコーナー名のね、プロジェクト始まったということなんですけれども、
はい、
ね、ファンキーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ という名前でね、あのどちらも S ってついていて、うん、はい、複数形になってますけれども、はい、こちらにも何か意味があるんですか？
そうなんです、まあ、例えば今日のラジオとかもそうなんですけど、はい、例えばこう各、団体 PTA とか町内会とかがそういう取り組みに関わるとか、こういろんな事業が関わって手紙進行するってい こう複数っていう意味の S がついています。
ね、そういうことなんですね。確かにいろんな方と小学校の方とかとも、ね、たくさん協力してされてますし、ね、いろんな事業を本当にされてますもんね。
はい、
ね、ということでちょっと初心に帰って、コーナー名の、ね、由来について教えていただきましたけれども、本当にね、先ほどもおっしゃってたようにたくさんの事業をされてますけれども、今後ねまた何か新しい取り組みをする予定っていうのはあるんですか？
はい、8月の18日に山科郵便局で絵手紙教室を、で11月3日にゼスト大池で手紙のイベントを、で11月27日に第4近隣小学校での手紙のイベントが、予定されています。
はい、ありがとうございます。もう3つも決まっていて盛りだくさんですね。
そうですね、
ね、あの8月18日もう2日後ですし、はい、ね、ぜひ来月の、ね、こちらのコーナーでも感想を聞かせていただけるんでしょうか？
はい、
はい、楽しみにしております。はい、はい、でね、他にも、ね、もう一つお話持ってきていただいたんですよね、今回。
はい、はい、今回は、切手デザイナーの方のお話をちょっとさせていただくんですけど、コメントを預かっていまして、今回は、秋のグリーティングっていう切手についての、切手デザイナーについて紹介させていただきます。
はい、
はい、で秋のグリーティングは、8月9日に今年の8月9日に販売されて、今も販売されているものなんですけど、デザイナーの方が海淵純子さん、2円切手、エゾユキウサギの2円切手とか、5円切手の日本ザル親子、50円切手の日本カモシカ、63円切手のソメイヨシノ、84円切手の、梅のデザインもされた方です。
はい、ね、なんというか切手といえばというような、うん、ね、本当に有名な切手を作られたデザイナーさんなんですね。
そうですね、
ね、私やっぱり切手と言って一番に思い浮かべるのって、あの63円切手のソメイヨシノピンクのね、うんうん
うん、はい、
ね、だと思いますし、あのね、あのラジオで、あのはがきでね、メッセージ送っていただくリスナーさんがいらっしゃるんですけど、
はい、
ここにもうさぎの2円切手、
うん、
あの海淵さんがデザインされたエゾユキウサギの2円切手貼られてます、
う
ん、ね、そんなすごいあのデザイナーさんから、はい
はい、
今回秋のグリーティング切手新作を出されたということですかね。
はい、はい、で、はいはい、それの、コメントをまた、
はい、コメントありがとうございます。
はい、いただきます。
はい、はい、お願いします。
今年は8月8日が立秋、暦の上で秋の始まりとされている日ですね。8月9日から全国の郵便局で販売されている秋のグリーティング切手は、秋を彩る紅葉の景色や可愛らしい動物を題材とした写真を採用し、幅広い用途でご利用いただけるデザインです。秋のお便りはもちろん、日本では季節を少し先取りすることが意図されていますので、残暑見舞いにご利用いただいても素敵だと思います。63円切手シート、84円切手シートともに10種類の切手で構成されています。どの切手もおすすめですが、ほっぺたを膨らましたシマリスの63円切手と、キノコとお話ししているようなシマリスの84円切手はほのぼのとして私も気に入っています。シマリスを飼っていた大昔の子供の頃を思い出しながらシートデザインをしました。
はい、ありがとうございます。海淵純子さんからのコメントを読んでいただきましたけれどもね、そのコメントの中でね、日本では季節を少し先取りすることが意図とされているので、このね、秋のグリーティング切手、残暑見舞いに使っても素敵っていう風にね、おっしゃってましたけど、確かにそれすごい素敵だなって思いましたね。うん、確かに 残暑見舞い届いて、あ、秋早く来てほしいな、待ち遠しいなってね、うん、あの読み手側も思うと思いますしね、粋ですね、
うん、
はい。でね、秋のグリーティング切って、あの私も見せていただいたんですけれども、
はい、
ね、これすごい可愛いですよね。
可愛いですね。
絵本みたいじゃないですか。
あ、確かに、
ね、これあの私びっくりしたんですけど、写真なんですね。
そうですね、写真みたいですね、
はい、ね、あの一見すると綺麗すぎて、うん、というか色が鮮やかすぎて、
そうですね、
絵なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、ね、すごい綺麗な写真だなって思ったんですけれども、はい、駒井さん的には、
はい、
この63円シートの方でも84円シートの方でもどちらでも大丈夫なんですけど、
はい、
この中で一押しの切手ってあったりしますか。はい、
僕はこの63円切手のイチョウの並木みたいなのが、
イチョウの並木、
はい、
2段目の左から2つ目、
あ、そうですね、
ですね、
はい、これが
確かに、
はい、なんかこう地元にこれに似たような景色の場所があるんで、なんかこう親近感じゃないですけど、それちょっとお気に入りかなっていう。
確かに、はい、ふるさとを思い浮かぶような、
そうですね、
ね、
はい、
確かにね、あの私もねすごくあの真似したわけじゃないんですけど、うん、この切手いいなと思っていて、ね、あの私もこの景色にすごい似た景色見たことあるなと思ったんですけど、京都御苑のね、あの丸太町側の方で佐原木口っていうとこがあるんですけど、佐原木口にね、このちょうどこんな感じのイチョウ並木のスポットがちっちゃいんですけどあって、すごい黄色の絨毯になっていて綺麗だなと思って、そこがねお気に入りのスポットなので、ね、それを思い浮かべるような切手でいいなって思いました。はい、でね、海富士さん的にはこのリスが一押しなんでしょうか、
うん、
コメントね聞いた限りでは、で、ね、ほっぺたを膨らましたシマリスの63円切手、確かにありますね、
はい、
と、84円切ってキノコと話をしているようなシマリス、うん、確かに
可愛いですね、
あのね、
うん、
1段目の一番左の80円切っての方ですけどね、本当にあのおとぎ話のような、
うんうんうん、
ね、そんなメルヘンな雰囲気もありますけど、動物も5つすごく綺麗な秋の風景もありつつっていう感じで、うん、ね、素敵ですね。はい、ということで、そしてね、あのこの切手を作るにあたって、デザインをね決める時のエピソードっていうのも海富士さんが、
はい、
ね、今回教えてくださったんですよね。
はい、会議でデザイン案を検討する際は A 案と B 案を用意しました。 B 案はイラストで、63円切手シートは近年人気のキャンプの要素も盛り込んだデザインです。秋のグリーティング切手はこれまでイラストによるものが多く、それらも好評でした。今回最終的に写真による A 案に決定したのは、前後に発行する切手との兼ね合いを考えてというのが一つの理由です。デザインを検討する際はお客様が様々な用途にご利用いただけるように、バリエーション豊かな切手の品揃えになるように注意しています。特に自分の担当案件の後に発行する切手のデザインは同時か遅れて出来上がるので、デザイナーたちは 毎週1回定例ミーティングを行い、状況を共有して似たようなデザインにならないように軌道修正することもあります。普通切手の他にもいろいろな切手が発行されていますので、インターネットの切手ショップや郵便局でご覧いただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。すごいね、あの切手デザイナーさんたちのお仕事の裏側の話を聞けて、うん、すごいなと思ってるんですけど、私ね、あのこちらのコーナーで初めて切手デザイナーっていうね、うん、お仕事があるのを知ったんですけど、ね、それでね、 今回もですけれども、あの以前にもね切手デザイナーさんからあのコメントをいただいたりして、うん、でよりねこう切手に注目するようになりまして、あの風景印をね集めたりとかはしてるんですけど、最近すごい切手にも興味が湧いてきて集めたいなって思ったり、うん、いいですね、はい、してます。ということでね、あの切手のエピソードだったりデザインのね会議のエピソードも、はい、お聞かせいただきました。ありがとうございます。はい、ということで今回は京都赤十字病院内郵便局から駒井純也さんにお話ししていただきました。駒井さん、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではですね、京都市内郵便局さんおすすめの曲を最後に紹介していただけますでしょうか。
はい、これは郵便局が民間になった時に CM で流れていた曲でもあります。夏川りみさんで奈良早々です。
はい、ということで夏川りみで奈良早々お聴きください。